大変お待たせいたしました。それでは第2部私の主張を始めます。今回は工藤デザイン事務所代表工藤よしこ様をお迎えして、街が輝く時との演題でご講演いただきます。工藤様のプロフィールと塾長の馬場つともよりご紹介いたします。
工藤さんにつきましてはですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるか いないかいるか分かりませんけども、デザイナーって言って街づくりなんかのデザイナー、私もよく分からないんですけども、いわゆるデザイナーがお仕事でですね、いわゆる企業のですねイメージなんかをするような仕事をされてるんです。で、私とどういうつながりがあるかと言いましたらですね、今から6年か7年ほど前に岡山市が、都市交通部会というのを作りましてですね、その中の委員としてですね、最初から、まあ、6年7年一緒に年に3回ぐらい顔を合わせて、いろいろと委員会で話をしたりしてるわけで、まあ、そういうことで面識がありまして、まあ、相性も合ういう面もありましてですね、で今回もぜひ一つお話しいただこうかということでお願いしております。まあ、どんなお話になるか分かりませんけども、スライドを使ってちょっと、まあ、やってもらいますので、最後までよろしくお聞きください。ではお願いします。
こんばんは。8時過ぎてお腹も空いたところを皆様よく付き合っていただけました。もう馬場先生が私が何をしている人かご存じないもんで、馬場先生にお話しするつもりで参りましたら、ちらほらとまちづくりやお仕事でお世話になっている方が来てくださってます。私は次へお願いします。自己紹介させていただきますと、正確に言うと商業デザインの仕事をしてるんですけれども、印刷物をまずがメインでした。父が印刷関係の仕事をしておりましたので、手伝おうかななんていう感じでスタートしたのがスタートなんですけれども、お客様にですねこうお目にかかって、まあ、ほとんどは商品が売れるようにお店が繁栄するようにということをお望みなんですけれども、お客様 のお話を聞く中で、お気づきになってないいい点とか、それからこうされた方がいいのになっていうのを小さな仕事でも大きな仕事でも自分で提案するように心がけてきました。で今ではですねこう看板関係の仕事やそれからイベントなんかも時々することもありますし、それからインテリアコーディネーターなんかもそのこうされたらいいのになっていうところからスタートして突っ込んでいくことになり、ようになりました。で、まあ、今はインターネットを一回立ち上げたんだけどちょっとどうにかならないとかっていうご相談が多くて、もう今のインターネットっていうのはホームのところのスタートがどれだけインパクトがあるか興味にぴったり合ってるかどうかっていうのを数秒で皆さん判断して次へ移っちゃいますので、そこのところをちょっとそこを来た人がいいなって思ってもらえるような工夫をしながら全体を組み立てたりしてます。でちょっと仕事のほんのちょっとだけを垣間見ていただけたらと思うんですけど、次またこのサインヨーセフティさんってここのセキュリティやってくださってるところの CI とかっていうのを社長さんとの相手役としてやりました。でそれとかそれ印刷物とかそれからウェアとかで、これ病院なんですけれども2つ倉敷と岡山にある病院で茂病院っていうところなんですけれども、そこの、まあ、印刷物とかそれから次お願いします。どんどんこれ印刷物ですけど、看板関係だとかそれからインテリア病気で長く滞在されるお年寄りの方の入院が多いわけで長くいても なんていうんですかね、温かい感じで暮らしていけるような、そんな色使いとか雰囲気とか曲線をとりあえず使っちゃったりします。どうぞ。で、これも多目的のホールで写真を飾ったり、それからここでお食事をされる方たちもいます。で、建築のゼネコンさんは、なるべくお金のかからないというか直線のもので済ましてしまおうとするんですけれども、私はとりあえずこの、食事をなさりながら向こうに見える、庭とかっていうのは柔らかい方がいいというふうに、それでお金がなるべくかからないように、手間がかからないように、だけど緑が見えて柔らかい曲線が見えるということをお勧めしています。はい。でこんな池になったりですね、はい、この池なんかもちょっと中庭に囲まれているところなんですけど、外に植わってたもみじの木をお金かけないでそれ持ってきてっていう感じで真ん中にピョンと入れました。向こうが図面でこんな風になったらっていうので、こっちができたところです。でこんな、まあ、仕事はそんなことをやってるんですけれども、今日はですね、次お願いします。あ、だから病院も温かい柔らかい雰囲気にっていうのでお勧めしたりしてます。病室内ですけど。で次で、今日はなんですけれども、私看板の仕事なんかもしてるもんで、ちょっと看板のことでニューヨークにこの間行ったんですけれども、街づくりのなんていうんですかね、成功例として、でニューヨークタイムズスクエアの周辺が変わった形と、それから、小さな村に行くんですけども、皆さんも最近は馬路村の商品って買ってらっしゃる方もいらっしゃるし、それからお届け物に使ってらっしゃる方もどんどんいらっしゃると思うんですけれども、馬路村の1200人の町が、どんなふうにして町おこしをしたかっていうのの例と、それからじゃあ岡山はどうなんだっていうのを、岡山がこれから政令都市になってですね、何を切り口に言ったらいいのかっていうのをですね、私なりの言いたいことの提案とさせていただきます。ニューヨークタイムズスクエア、ニューヨークなんてもう皆さんも毎日ビデオや映画やテレビやで見てらっしゃってですね、映画も本当ユーガットメールとか、それからテレビでは何でしたっけ、いろいろなんかいっぱい出てきますよね。それでニューヨークは最初あそこのタイムズスクエアのあたりっていうのは馬車とかバグなんかを売っている店が多くてですね、でちょっとだけその歴史を話させていただきますけれども、今から2000年くらい前ではバグとか売ってたん でそれからですね、小売の商業みたいなのが出てきて、でそれからその間にこうオペラ座だとかアメリカン劇場とかができて、それでエンターテインメントの街っていう風になってきて、で今から100年くらい前にニューヨークタイムズ社があそこに来た時から映画、すごく12の劇場ぐらいができて、で栄えてきたんですけれども、1929年頃に大恐慌になって、それから第二次世界大戦になって、でその頃その後ですね、戦後郊外型の住宅、郊外に住宅がどんどん移っていって、で中心地が空洞化した、どっかで聞いた話ですよね、空洞化して、でそこにそのやっぱり影ができたり、界隈の中にこう空き地ができちゃったりすると、なんかだんだんなんか暗くなってくるんですね。でポルノ映画館だとか風俗だとか麻薬だとか売春だとか、そんなものがもういっぱいこうして、もう犯罪も多発してて暗くなってた時期があったと思うんです。もうメトロの地下鉄ももういっぱいこう 落書きがあったりで、そこで危機感、やっぱこのまんまじゃこういけないんじゃないかって言って、でニューヨーク市が再開発に乗り出すんですけれども、まあ地権者だとか、それから入居している人たちとの間でトラブルがあって、それでこう訴訟とかがいっぱいあって、なかなかうまくいかなかったんです。だけどですね、これがですね、次お願いします。ロバート・ベンチュリーっていう建築家に依頼して、この町どうしたらいいだろうかっていうことでですね、州も市もそれから国も力を入れてですね、州がなんかこう12ヘクタール以上のところをざっともう立ち退きさせてくれたりですね、協力してもらったりして、このロバート・ベンチュリーって人がラスベガスで成功してた人なんですけど、この人に頼んで、この町のいいところってどこだろうっていうのを言ったら、やっぱここはエンターテインメントの町だと、でしかも生のエンターテインメントが見られるような24時間眠らない、町を作って目立つサインをつけなさいと、そういうことを広めていったんですね。でその大体日本のどこの町行ってもサインって看板なんですけれども、あんまりたくさんつけちゃいけませんと、そういうふうにこう言われることが多くて、で東京ですらも109のところに男の裸、遠投のところですけど、渋谷の男の人の裸だとか、それからマリリン・モンローのこう風がパッとこう吹いてるような、そういうのがドカッと出ると規制が入って今は来てたりするんですね。でその目立つサインをつけなさいっていうことで、で一流企業がですね、これ目立つサインをつけて、それで4メートル半くらいの平米以上の看板をつけなさいと、でしかもその 20% は動かしなさいということの規制を作ってですね、でそれをですね、この地域のいいところをこう絞って、これを計画の中に入れてですね、それでテナントにいや契約するときにですね、その今 のこういうふうにしてくださいっていうのを付け加えたんですね。それとデザインの質が維持できるように建築家だけじゃなくてですね、法律の方とかそれから、デザイナーとか いろんなこう種類の業種の方でデザインの質を監視するような体制を作ったです。でただしこのエンターテインメントの街っていうんですけど、上品なだけの街にしたくないと、で下町っぽさが出てて活気のあるところにしたいということで、この条例を作ってですね、やったんですね。そしたら、その24時間電気つけているっていうことはお金もかかるわけで、そうすると一流企業がですね、自分たちのこう世界の注目を浴びるところに企業の自分たちの顔作りをして、で出店してきたんですね。でしかも隣合わせのところは隣の分を大体日本だったら踏襲して同じような雰囲気にしましょうって言うんですけど、一緒じゃダメですと。で自分ところのコンセプト、企業の顔が見えるものにしてくださいというふうな条例を作ったんですね。で、これがですね、そしてね、劇場もね、なんか広いスペースを使うテナントを作るときにはですね、劇場も必ずくっつけなさいというような、そういう条例も作ったみたいです。で、ですね、これがディズニーがさ、ここへこう出展してくれることが決まったらですね、すっごいスピードでですね、明るいその企業もどんどんこう出展してくるようになってですね、世界一活気のある街で、しかもそのあんまり犯罪がもうこう前のようには明るくてエンターテインメント、自分がこう主役になれるような光り輝く街になりましたので、これがタイムズスクエアの奇跡 と言われてる、私たちの業界で言われてる現象なんですね。で、まあ、中を例を見ていただきますけど、これがいろんな企業がこう出てきて、どんどんこれもうどんどん動いてるんで、今スライドでしかお見せできないんですけれども、ちょっとどんどん見てください。で、馬車がこう通ってるんですね。で、はい、どうぞ。もうあれ一瞬でこうパタパタっと変わるようなものばっかりです。はい、どうぞどうぞ。これチケットを売るところです。はい、マクドナルドもありますし、こう非常にビジュアル的にこう楽しい。で、今 LED っていうのがありますので、これなんかはずっと流れて動いてるんです。はい、はい、トイザラスです。はい、で、上のこれも絵柄がパタパタパタって変わるんですね。はい、どうぞ。で、こうやって若い子たちが12時過ぎでも割とこうそう崩れた感じじゃないですよね。こういうふうにしてね、地方から来たりしてます。はい、で、これナスダック の塔なんですけども、あれも絵柄がどんどんこう変わるようにできてます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。で、ここは24丁目 の, この開発 の,、ところに行ってきたんですけど、どうぞ。で、これハーシーズっていうチョコレート屋さんです。ハーシーズのこうなんていうか、子供が持つ夢みたいなのをこれで表現してますね。はい、どうぞ。で、あそこにあるバケツみたいなのをポンとあそこに置くとですね、バケツの大きさに上からザーってこうチョコレートが、キスチョコがハーシーズの落ちてくるようになってます。はい、どうぞ。で、ただしですね、その経済と、のもうすごいこう発達し発展していったニューヨークなんですけれども、この間の 9.11 のビル、それだからこそああいう爆撃にあったりなんかしたんですけれども、この街はその新しさとかその派手さだけじゃなくて、しっかりとした都市 の, デザインっていうのが根付いてる。で、っていうのがこれがセントラルパークなんですけれども、緑色 の, 椅子がずっとこうベンチがこう曲線に沿って園内にたくさんあるんですね。で、園内にはメトロポリタン美術館があったり、それから動物園があったり、それから劇場の小さなのがあったり、それからスケートリンクみたいなのもあったり、馬場もあるし、すごくこう市民がこう楽しめるところがあるんですね。それで、どうぞ、こういうふうにしてちょっといろんなふうにこう楽しめる、マラソンなんかもすることもありますし、どうぞ。で、こういうふうに丘があって、こうでっかいこう岩がポコッとこうニューヨーク の, マンハッタン島を支えてるんでしょうね、こう出てるんですけど、どうぞ。で、私が一番感激したのはこ の, ベンチにこの小さなプレート、5センチ×12、13センチ、14センチあったかのプレートがですね、こういうふうにこうつけられてるんですけど、これに、3、4行でね、こうメッセージが入ってるんですね。で、なんていうか、ちょっと読めないんですけど、どうぞ、次。エロイズベンチで何月何日、ギブンバイハーグランピアレンツっていうふうに、彼女 の, おじいちゃん、おばあちゃんから、これをプレゼントしましたっていう感じで。で、これはこの公園の管理局で一生涯こうこれを管理してくれるんですけど、これがなんとですね80万近い金額で、場所によっては250万ぐらい近い金額なんですけど、このプレートの中に4行まで文字が刻み込めるんですけれども、これをね買うんですね。それくらいいい公園だし。で、次お願いします。で、こうこういうふうに動物園もあるんですけど、どんどんお願いします。次へどうぞ、次へどうぞ、次へどうぞ。 次へどうぞ。そして、メトロポリタン美術館からですね、ミッドタウンに抜けるところの最後のベンチにどう書いてあるかっていうと、What a joy this park って書いてるんです。なんて楽しいんだろうこの公園って書いてるわけです。でそれをお金払って誰かさんと誰かさんと誰かさんがね、これを広告宣伝ではないんですけど、こうやって長く自分たちのメッセージ残したいということでやってるんですよね。だからとても懐の深いアーバンデザインを持ってる。それと私たまたま美女と野獣っていうミュージカルチケットが取れて、それで映画のアニメとどう違うかっていうのが比較したくてちょっと見に行ったんですけれども、私もう普段着でパパッと行ったら来てるのが子どもたちは清掃してるんですね。で親と一緒に清掃してきてるんですよ。で中に使ってイメージのようなバラの花のなんかそういうの売ってるんですね、その劇場で。でそれをねこうもう自分なりきってるんですね、主人公の人に。それで終わるとカーテンコールをねパッと立って、親と子供が一緒になって手叩くわけです。だから生活の中にそういう時間を子供の時からこう教えてるっていうのがこうやっぱりね、エンターテインメントやそういう派手さだけのものじゃないものを建物もしっかり古いものも守ってますし持ってる。でもだから故にその政治やそれから経済の的にされてあんな不幸なことがあったっていうのは残念でならないんですけれども。でどうぞ次へ。で今度は馬路村、ご存知の方も多いかもしれないんですけど、馬路村は、元気を販売してるんじゃないかと。で165.52キロ平方メートルの中の 96% が山林で、本当に安田川っていう川のそばにしかもう本当平地ないようなところで、高知から20時間ぐらいうん山奥の方に入っていくところで、道が一車線しかなくて対抗できないようなところにあるんですけど、林業の町、これだけ山林が多いんで林業の町だったんですけど、人口が3600人が1200人くらいになった時に、あこれは大変だと、ここで一生暮らせるんだろうかと、大丈夫なんだろうかっていう危機感がありまして、でもう柚子しかないと、あとはで、これ柚子を売ろうと。だけど通常のこう販売のルートじゃなくて、4段階ぐらい販売のあるルートじゃなくて、もう直接直販しようというので、直販をゼロからスタートした。でそれをずっとこう続けてたんですけど、30億から伸びなくなったもん で改善策としてですね、職員教育とかですね、から売れる仕組み作りっていうのをせないかんって、それとエリアも高知だけ相手じゃのって、もっと東京とか大阪もエリアにしようと。でその売れる仕組みの中にこの百貨店の催事に行ってですね、でもうその当時は個人情報とか言わない時でしたから、情報をいっぱいもらってですね、催事に来られる方ので、そういう方のリスト作りをしたりした。でそれからここが私にとって嬉しいんですけど、デザイナーを探した。で次お願いします。馬路村のアイデンティティ、他にないいいところっていうのは不便だと、山奥だと。でだけども自然があるから田舎にもチャンスがひょっとしたらあるかもしれないと。で柚子しかないからもう柚子に特化しようと。で村の情、ここから村の情報、村の人の元気とか素朴と草とか、自然をそのままもう商品のイメージに結びつけて、もう村人もPR にこう入ってくるっていうような形を作って、ユーザーを全部ファンに応援団にしていくっていうことをやってます。で、ユーズとその結果ですね、よその県からこうここへ住みたいと言って若い人たちがこうやってきたりですね、そこから結構この遠い遠い村にですね、ゆずに会いに行く人が増えてきてるみたいですね。ゆずと田舎の元気を売る村となってます。はい、お願いします。 こんなパン工房を作ったりですね、はい、それからこれは土産物屋を売ってます、を売ってるところです。どうぞ。これが、なんかトロッコみたいなのが上にあって、林業の切り出ししてたとこだと思うんですけれども、はい、どうぞ。この、安田川っていう川がそばに流れててですね、本当に遠くまでよく来たなっていうようなとこです。どうぞ。どうぞ。で、ここはさっき の, デザイナーを探したっていうのが田上さんっていう方で、このイラストをこの人に町の看板から、それから広告用の柚子 の, 販売促進用 の, チラシからポスターから何からかんから、この彼に全て頼んでるんですね。で、泊まったらそこに温泉ができた、温泉作ってそこをもう泊まれるようにして遠くからしたんですけども、そこ の, 鍵 の, 札までこの人のイラストなんですね。筆名の横に書いてあるイラストもそう彼なんです。どうぞ。ちょっとこれね、女性会、私女性会ってとか入ってるもんで、そこの人たちと一緒に行ったんですけど、どうぞ。だから 通販だから、こうやって荷造りも自分のところでやってるんですけれども、この段ボールの箱にも請求書にも何もかも彼のイラストが書いてあります。どうぞ。これ柚子工場を作ったんですね。どうぞどうぞどうぞ。こうやって送っています。はい、どうぞ。で、なんかね、こうなんか賞をもらったみたいですね。101村店で金賞をもらって、その金賞の100万円をコンピューター買ってそっちへ使ったみたいです。で、どうぞ。すごくクソ真面目で、それでユズが不作だったらもう不作で取れませんからってね、そういうチラシを送ってきたりするんですね。で、不良のユズ玉は返品してくださいなんて。どうぞ。はい、どうぞ。で、こうやって絞ってます。で、関心なことにですね、はい、どうぞどうぞ。だから村人がこうやってポスターのモデルさん、ポスターのチラシのモデルさんなんですね。で、それが田上さんのイラストと、これは絶妙です。私たちデザイナーにとってもこれはうまいなって思うような、こう絵の入れ方、文字、この岡山適軸もすごくいいですよね。すごい適軸の内容がよく出てて、だから生の声が聞こえてるような、こういうチラシの作り方っていうのが本当にうまいなと思うんですね。どうぞ。で、こう今のお母さんと孫がこうやって出てくるんですよね。で、書いてある言葉もまたね、いいんですよね。で、もらうとほのぼのしちゃう。はい、どうぞ。で、あそこにちょこっとこうああいうふうにお茶にするなんていうふうに入ってくるんですよね。はい、どうぞ。で、こうゆずって30個ぐらい種が出るそうで、その種をですね、お化粧にしたりもしてるみたいです、今は。やっぱりね、感動をこうやって売るっていうのを、このデザイナーの人と、それからプロデューサーの松崎さんっていう高知 の, デザイン事務所の方なんですけども、その人が中心になってやってるんですけども、この仕掛け方ってとてもうまい。ここで一生暮らせるかもしれない、暮らそうかなってそう思えるような、こう自分が主人公にどんどんこうやってなっていくわけですから、こうもうダメかもしれないと思ってた街がですね、こういうふうに生き返ってきてるわけですね。で、商品も売れてると。どうぞ。で、ゆずの始まる祭りっていうのを最初になんかしたみたいですね。で、これでゆずをさっきの安田川をゆず流して、こう誰が一番早いかとか、そういうのを競ってみたりですね、ごっくん馬路村っていうのを作ってるんですけど、こう飲料水みたいな、それを飲み比べが誰が早いかとかってやってるんですね。で、こう商品をこういうふうにこうお化粧品も出した時も、で、どうなんていうのはなかなかできない技ですよね。こう私たちから見てもうまいなっていう感じなんですね。どうぞ。で、こうそのまんま村の子供を使ってますよね。どうぞ。 でこの五穀馬路村から、田上さんやそれから松崎さんが加わってきたみたいなんですけど、それからガラッと変わったみたいです。どうぞ。で、ちょっと岡山はじゃあこの政令都市になってどうするのかと、でさっきみたいな危機感はあるのかと、でそれと岡山のアイデンティティは何なのかって言った時に、私ちょっとウラジャっていう祭りを立ち上げた時に関わったんですけど、今ではウラジャっていう祭りは桃太郎祭りの中の一部としてですけど、桃太郎本体をちょっと揺るがすような、こうウラジャの方が若い人にとって自分を踊って発散したいっていうのは、もうこれは全国的にすっごい流れであるんですけれども、このウラジャの祭りをですね、最初に関わったものとしてぜひこう忘れてもらいたくないのがですね、どうぞ次。ウラジャのコンセプトで、私も広島 のデザイナーたちともいろんなことしたりするんですけど、広島ってあんだけのすごい犠牲をこう払ってですね、平和というキーワードを町のコンセプトとして持ってますよね。でじゃあ岡山は何なのかっていうと、この鬼とそれから鬼滅飛行の2人があの社の中に一緒にいるっていうのが、これがコンセプトじゃないかと思うんです。もう地元の人は、そういうのを忘れっていうか気づかないっていうか、分かってここにいらっしゃる方、皆さん分かってらっしゃる方がもう多いと思うんですけど、どうぞ。で一番最初にこれが2回目の裏じゃでしたっけね、仕掛けたものなんですけれども、あそこの鬼滅彦の肥沃入りもや、あの中にこう裏とそれから鬼滅彦の両方が収められていると、これどこ見てもこの肥沃入りもやが本当によそにはないわけで、岡山の誇っていいことじゃないかと思うんです。でもう一つ次、今踊りの方にこう目がいっててですね、こう気づかれてないと思うんですけど、花火大会の火を運んできてる人たちがいるんですけれども、さっき のパンフレットにありましたように、最初の時はたたらを作ったりですね、それからあとこの行列、火を運ぶ行列みたいなのを最初の時はやってたんですけど、途中でね踊りだけになっちゃって、それはなくなったんですね。だけど最近また復活してきてて、無理でしょうか、ちょっとお待ちください。行ったこと、皆さん参加されたことありますか。鬼火行列っていう名前なんですけども、無理みたい。動画でお見せしようと思ったんですけど、ちょっと無理みたいなんですけれども、鬼ノ城の第二展望台のところで火を再火して、それでそれを運んできてるんですけれども、途中ゆかり のところに寄りながらですね、今は安土神社のところに一晩止めて火を、でそのですから花火の前の日からやって、当日の夕方に 花火の会場に持ってきて、それで岡間殿で撮ったあの日と、それからその木の城で採火した日をこうミックスして採火の松明につけるようになってるんですね。もしご覧になっている方や参加されている方もいらっしゃるとかと思うんですけれども、ぜひ一度参加してみてください。アドジンジャーは結構本当に一生懸命やってくれてて、で見応えがあります。夜であんまり本当に知られてないんですけど、この融和とそれから共生っていうのはですか、敵と味方が一緒になって同じシンボリックな吉備津神社っていうところに祀られてるわけですから、これっていうのはさっきの 9.11 のツインタワーを壊しちゃった人たちとか、それからその何らかの原因があったかもしれない人たちとか、もう戦争なんかやめなさいと、岡山はそういうこう争ってる人たちとかから相反してる人たちとか、そういう人がこう来たら岡山ではこう仲良く一緒になれるんだよっていう、これはね、私ねもう十何年経っちゃったんですけど、これ仕掛けてからあれからずっと考えても、まあことあるごとにこう喋ってはいるんですけれども、住んでる方は実感ないかもしれないんですけど、こんなキーワードないですよ。これは大事にしてもっと育てて、で今、まあ、ちょっと私仕事で関係、長島衛生園とかっていうところで今ハンセン病の人たちも多分だいぶ高齢化しちゃって、でそういうあと島をどうするかっていうことだとかっていうことがあるんですけど、そういうところをですね、ぜひそういう、こう 困ってる人とか心で悩んでる人たちが来てほっこりして帰れるようななんかところにするとかから、岡山の公園もですね、さっきのニューヨークの公園みたいに本当にあって嬉しい椅子で、あって嬉しい公園、前の市長さんの時にとにかくお金を手に入れなきゃいけないっていうんで、あそこの公園にちょっと場所と忘れしたんですけど、あちこちの公園に大きな看板つけたんですね。でそれもご利用しみたいな、付き合ってよっていうようなこう出入りの業者さんに頼んだりですね、して作ったんですけど、その時私も大反対したんですけど、私公園協会の理事してるんですけど、ことあるごとに言うんですけども、なかなか変わるもんじゃないですね。で去年公園協会で何したかっていうと、シルバー人材の貸したなんでとか返せとか言いしきりに言いまくったんですけどね、ああこうやってなんで赤字は増えてるんだなっていうのをちょっと悲しく感じたんですね。やっぱ厳しくこうその辺はね、公園がどうあるべきかとか町がどうあるべきかって、今政令指定都市にするためにって、岡山本当にハード基盤ばっかりはだんだんすごい爽やかに綺麗に健康的になるんですけども、ちょっと待ってよって、じゃあわあいいなっていうな、楽しいなっていうような、そういう仕掛けは どうしたのって、いつ作るのって、私はそういう気がしてるんですね。ぜひね、この共生と融和っていうのを、融和っていうキーワードは広島の本当に重い平和に負けないくらい価値あるもんじゃないかと思うんです。ですからね、今こうお見せしようと思った時にものの中には裏役と裏 の奥さんであるアゾメと、それから桃太郎になる方と、それから桃宗姫といって桃太郎の奥さんになる方4人がこう登場してくるんですけど、その、まあ、岡山とかそれから僧侶の方がなさってるんですけど、2礼2拍1礼礼をしてるんだしたりしてるんですよね。ただちゃんとチャングムの誓いなんか見てるとこういう風にしてお辞儀するじゃないですか。だから裏の役はペヨンジュを呼ぶとか、先ほどの 愛の泉の基金だとかっていうのをねぜひねあのそういうのにねあちら の学生さんをね呼んでもいいじゃないですか旅費出してあげるとかっていうので岡山ねだからそのキーワードを使えば世界にこう世界を呼べるポテンシャルあるん私はずっとそう思ってきたんですけど現実いろんなこう市の政治のいいか悪いかっていう審議会とか馬場先生と一緒なんですけどそれに参加してもとても変わらないんですぜひねこう皆さんの声でもっとよそにできないことができるんじゃないかと機会あれば言っていただけたらと思います時間はどうなのかわからないんですけど私ももう言い尽くしてないかもしれないんですけどちょっと町に関わってらっしゃいますよね清水さんなんかいかがですかね、貸し喫茶をやってくださいとかって言われてて神戸からいらっしゃったんでしたかね大阪でしたか大阪ですね岡山に、住み着いてくださってるんですけど住み替えてくださっていまいちそうだ言わなきゃいけないことがありましただから白下のところへんもどんどん歯抜けになっちゃってで趣のある建物がどんどんなくなってますよねで最近馬場先生と対馬公館の跡地じゃなくて対馬公館の安井さん兄弟が寄付してくださった建物をですねぜひ残してっていうふうに私はあれ使っていろいろやりたいことありました適塾のね緒方公安先生のことだって本当に青州だってどこ行ったって見れないじゃないですかもっとね町の財産っていうか人の財町に関わった人の財産みたいなものももっと見せていかないとダメなんじゃないかと思うんですっていうのにやっぱ危機感がないのかなってでも十分にねなんかもうそろそろね政令都市にするんだったらね今度は土地基盤の整備よりもじゃあどんな個性のある楽しい魅力のある街なのっていうのが問われるじゃないですか本当にできれば後楽園の芝の中には入れませんが後楽園のこんなこと言ったら怒られて殴られちゃうんですけど文化財団の人に垣根後楽園の壁は取っ払っちゃって周りの芝生で後楽園を見ながらゴロゴロできるとかそういうねなんかこうコロコロゴロゴロできてなんかこう街をこういいところをこういうふうにねこう元気村にしたってニューヨークにしたってその顔が見えてそれで人がこう主役になれてで生き生きできるっていうそういう仕掛けをやってるんですよね仕掛けをだから街づくり多分こう私は街づくりの専門家ではないんですただお客様とかそれからクライアントの皆さんのことをこうどうやったら生かせるっていうか思ってらっしゃることとか希望してらっしゃることを叶えられるかっていうのをやって考えるいつも考えながら行くときにフォーカスしてこうキュッとこう絞り込んでそれで深くこうディープに入っていくそれを多分繰り返してきたからなんか街に対してもやってほしいというかこうなってほしいっていうものすごくこうイメージがあるんですねだから多分成功したところっていうのはその絞り込んで深くやってそれをこう育ててきてるで市民がこれ先ほどの先生 人に愛情っていうことだったんですけど、私は町にもこう愛着を持って愛情を持って、それで初めてなんか町が輝く瞬間が見られる、そう思ってます。だからなんか活かせるアイデアはいっぱい持ってるんですけど、やっぱりこう前は県とか市とかがねお金出ましたし、本当に自立して自分でやらなきゃいけない時に来てるんですけども、対馬交換でもとんでもないまだまだ使える奈良村先生、まちづくり古民家の奈良村先生も、あこんなんもう全然傷んどらんわって、何部でも行かせるって一緒に見に行かせてもらった時言われたんですよね。だから壁面なんていうか増築してらっしゃるから壁面が多いで、そこに岡山のから出た人の本物の資料がなくてもですね、いろんなこう資料とかね、それから文章とか、では見せ方なんですよね。さっき の田上さんのイラストのようなこう中身がパッて分かる、元気が分かる、何を言ってるのか、健康元気そういうことをね、魅力いっぱいにこう言ってるもの、私、まあ、ビジュアル目に見えるものの表現の方法一つで、あの建物は生きたと思うんですね。それと多分インターが近いから、もっともっとよそからで、バス会社も潤うし、それからその界隈も潤うし、から町が潤うし、から泊まってもらったらもっといいじゃないですか。なんか大きな建物、それと絞り声もそうなんですけど、そこに根付いてない、フォーカスしてディープできるだけのもんじゃなかったから、私、まあ、今から言うのは卑怯かもしれないですけど、本当に本当に反対しました。ディレクターの人に、将来ね、絞りとのパテントのことでね、揉めないんですかって、それ払うのにひいひい言わないんですかって言いました。もっとね、名前を借りるとか言うんじゃなくて、考え方とか、それから土地の人が、あ、なるほど、私たちの歴史はこうだったのとか、なんか例えば坪田常治さんのその童話の世界みたいなのをボンと広げて、チボリっていう名前じゃなくてコンセプトを新しく組み立てたら、ひょっとしたらああいうふうにこうね、重荷になることはなかったかもしれないと思うんですね。でも岡山はやっぱり融和していく、強調していくとかっていう、そういうフレーズを鬼滅神社のシンボルとともにもっと世界に言っていくべきだと思います。じゃあ私、
ありがとうございました、はい、もうちょっと時間の都合で言いたいことだいぶ言われたんで、ありがとうございます。まあ参考までに、まあ、これフォーカスとディープ、これだろうと思います。それから、まあ、今の対馬交換のことなんかありましたんですけど、私も対馬交換もやったんだけど、もう時期がちょっと遅かったんでね、知らなかった。やっぱ公開されてないという面もあるんですけど、公開というか情報公開がね。でそこで思うのはね、もう外でね、いくら行っててもこれ犬の遠吠えなんですよ、基本はね。だからいわゆる相撲を取るなら土俵の上に上がって相撲を取らないとね、いわゆる こう外でね、360度外でいくらさばいてみてもね、これやっぱり拉致があかんっていうことが分かったんですよ。で、まあ、工藤先生なんかは非常にこう人気者でですね、力がある人だから、ぜひこの次はですね、この市会議員でも出ていただいてですね、ぜひこうやっていただくとか、いや本当にね、中に入って言わないと物事というものはなかなか進まない。だから主義主張を持つ人はね、外で言ってもね、これは本当に犬の遠吠えですわ。だから中に入って自分が主流になって話していくと。だからそれをしないと、私なんかはね、まあ、ここで時間があれだからいいですけども、市長さんなんかとはね、非常に親しかったんですよ。親しい関係で応援しとったんですけど、もう今はさようならしてるわけですよ。いうのは話しても通じない人、 いうようなことがもう私だけじゃなくて、もうそういうような定評みたいなのもつきましたんでね。だからそういうの面でいかん。だからそれを切り崩すんだったら、やはりね、中に入ってね、話をするというのが一番手っ取り早いんだと思いますよ。だからぜひ工藤さん、この次はぜひ皆さん応援してくださいね。
政治家は無理です、頭悪いですから。気持ちだけはすごくあるんですけれども、やっぱり物を作るところでやりたいんですけど、やっぱり自分でお金を都合してこなくと聞くちゃいけなく時代になっちゃいまして、それは立ち上げの時にも自分でやったんですよ。離婚しましたけど、だけどもういや、もうねちょっと今は難しいんですね。だからでも今日婦人会の先生とかそういう力を合わせてですね、やっぱりちょっと楽しい街にね したいもんですね。せっかく精霊都市ってなんかこう広げることばかりじゃなくて、やっぱりこう魅力をこういいなとかこううふふっていうような、そういうね仕掛けのある町にねしていきたいもんです。それで長くここにいたいと思います。はい、
どうも皆さん、何かもしあればお聞きしますけど、よろしいですかね。何か先生、もしよかったら一言お願いできますか。マイク渡してあげてください。そこ今、はい。
はい、どうも先生ありがとうございました。まあ、私も浦座につきましてはですね、始まった時にまあなんか婦人会も仲間に入れていただいたりして、なんかどうもようわからんなと思いながら、まあまあ、現在にこう至っておるんですが、先生のお話を聞かせていただいたら、やはり、まあ、だいぶ前から私もまあ公民館とかそんなことの会役が入ってお話をしたり聞いたりした中に、その共生っていうことがね、言葉としては前からこう言われおったんですけど、こういうふうなことかなということを、まあ今日は非常にはっきりと聞かせていただいたということと、それからもう一つ、その岡山市がその売りに政令市で売りにするという、その西側ですね、あそこをなんかまあいいようにするために、まちづくりの何人かの人があそこをこうずっと調査をして歩いて意見をまとめてなんとかいうふうな話も新聞には出たんですが、あそこら辺が本当言うたら、なんか岡山の駅からずっとあっち向こうへ行く途中で、本当になんかみんなで何か作れるような、私は西側の緑道にしたいなと。ただあそこ歩け言うだけでなくてですね、そんな思いをしたんですが、先生それについてはいかがでしょうか。
ですね、こんな風にまちづくりに興味を持ち出したスタートがチーム25って言って、西側 あるビルを起点にして、で建築家がメインでしたけど、デザイナーとか造園師とかが集まって作ってたグループがあったんですけど、そこがやっぱり西側をどう使ったらいいかっていうのを市がすごく気をいっぱい入れて、こうすっごい何人かしかもう2人並んで通れないようなところを、もうある流れ正幸先生っていう彫刻家の先生が、悪女の深情けのここは公園じゃって言われたぐらいに至れり尽くせりだった。でそのことでチーム25の人たちがいつも西側のことを考えてまして、それで提案したのがですね、あそこを車をこう通れないような通りにしたいって言った時に、この間奈良村先生もちょうどそれ言われてましたよね、やるべきだったって。そういったね、こうなんていうのか、思いっきりみたいなのが、もう市だけじゃなくて県もで、施策っていうものは中央から流れてきて金太郎飴でずっとやるもんなんだなって、私長くちょっとそれでも言わせてもらいたいって言って、その変わり目のところの委員会とかにずっと出させてもらったんですけど、いつもシャンシャンです。私反対よくしてるんですけど、言葉が足りないし力がないからですね、多数決になると負けちゃってですね、通れない。やっぱり肝心ですよね、市長が何考えてるかっていうのは、その 県だとか市だとかの長が何考えてるかっていうのがすごく大事だと思いますよね。やっぱセンスっていうか感性がないと、うん、感性って難しいかもしれないですけど、やっぱりさっきの危機感とか痛み、それからいじめにあったとかっていうのを、やっぱりそれって感性につながるんですよね、深くなる心が。だからやっぱ市長には感性のある人になってもらわなきゃ、思い切れない、みんなの平均を取ってたら、あのやっぱなんてことない町になっちゃいますよ。これが大事っていうのをこう譲らないっていうような、あのそういうこう三木知事さんなんか懐かしいかなって思うんですけどね、なんかそういう、まあ、人がなってくれるといいですね。
はい、あの議論したら明日の朝までにできるんですけども、はい、まあ、一応あの9時までには終わらないといけませんので、またの機会に皆さんあの大いに議論するあの場所を作りますので、よろしくお願いします。
お疲れのところをありがとうございました。長い時間付き合っていただいて、
どうもありがとうございました。それではこれで以上になります。
ありがとうございました。以上をもちまして第25回講演会および私の主張させ終了させていただきます。本日はお足元の悪い中、ご来場およびご清聴いただきましてありがとうございます。次回は4月23日水曜日、時間は同じく午後6時半より、この当サンタホールにて岡山県商工会連合会会長西本一馬様をお迎えしてご講演いただく予定となっております。お誘い合わせの上多数ご来場いただきますことをお待ちいたしております。あのお忘れ物などのないようにお出回り品にもお気をつけになってお帰りください。本日はお足元も悪い中ありがとうございました。